ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は、とあるところのですね、ホテルの中から、ひばりクラブをお送りしますが、今日は非常に重要なって言いますか、人間関係のほとんどすべてと言ったらちょっと大げさなんですけども、そういったものを律するような原理原則って言いますか、大きなことをですね、今日はちょっとお話したいと。題名はですね、親子喧嘩は最悪というふうに、なってるわけですが、しかし、どんなものでもこの原理なんですね。人間関係が崩れるというのは全部この原理なんですね。この調査はですね、非常に長い間長期的に大規模に行われて、1973年、1983年、1993年と、30年間と言いますか、10年おきに3回ですね。20年間って言ってもいいんですけど、30年間、10年に一遍ずつ調査をいたしまして、横軸が年齢なんですね。どの年の人がどう答えたかっていうことですね。それから縦軸が、これがまたなかなか良くてですね、婚前交渉は是か非かと、いうことで、どっちでもいいったらちょっと表現が良くないんですが、時代によってですね、婚前交渉が認められているような時代もあって、自由な時代もあってですね、非常にこう厳密で、もう絶対にいけないよっていう時代もあるっていう、こう時代の変化とか社会ですね、日本ではどうだとか、中東ではどうだとかの、全く違うというような、そういうその決まりきった道徳ではないところの題を選んでおりますね。それで、グラフで線が上の方にあるのが、婚前交渉なんかとんでもないよっていう人の意見で、から下の方に行けば行くほど、いいじゃないかというふうな答えを整理してるんですね。そうしてみますと、黒い線が1973年で、赤いのがその10年後、青がまたさらに10年後ですからね。だんだん社会は線が低くなっていきますから、婚前交渉ぐらいいいじゃないかというふうに変わってくると。これは我々の常識とも合いますよね。昔は非常に厳しかったけど、最近では、婚約するかしないかぐらいの段階でもう二人で、温泉に行ったりなんかしてますからね。ですから全体的に緩くなってきてるってことは確かなんですね。しかし、詳細に見てみますとね、全部見ると少し難しいんで、赤い線だけ見てください。1983年の時の調査ですね。この時ですね、年齢の若い人、だいたい25以下の人はですね、婚前交渉していいじゃないかってのは 80% から 90% いましてね。ところが、婚前交渉なんかとんでもない。例えば、60歳ぐらいの人は 80% が婚前交渉ダメだとこう言ってるわけですね。つまり、30歳の人は婚前交渉いいじゃないか。60歳の人は婚前交渉ダメじゃないか。ダメだとこう言ってるわけですね。で、ここだけ他も全部傾向同じですから、ここだけ取り上げますと、30歳って言うと大体子供ですよ。息子とかね、娘とか。それから60歳って言うと大体親ですね。そうすると、婚前交渉、例えば、まだ結婚もしてないのに、温泉に行くよ、なんて話聞いたらですね、親は、ダメだよ、そんなの。ちゃんと結婚してから行きなさいと。せめて婚約なんかしなきゃダメだと。そんな自由にやってはダメだよ、とこういうわけですね。それから、娘とか息子は、何お父さん言ってんの、そんな古い時代じゃないわよ、と興奮になるわけですね。これが、実は親子喧嘩の一番の大きな原因なんです。もちろん親子喧嘩ばかりじゃなくて、職場もそうですし、夫婦喧嘩もみんなこの原理なんですね。つまり、1983年で赤い線を見ますとね、なぜ親は60歳の人は婚前交渉がダメと言って、それで30歳の人はそのぐらいいいじゃないかとこう言うか、意見が違う、人間の意見の違うのは何かっていうのはこれよく示してるんですね。なぜかと言いますと、時代とともにこう右に寄ってるでしょ？っていうことはどういうことを意味してるかっていうと、時代によってその人の考えが変わる、違うってことなんですよ。これがね、人間の一番難しいところなんですよ。つまり自分はこれが正しいと思ってる。しかし自分がこれが正しいと思ってるっていうことは、自分がじゃないんです、実は。社会がなんですよ。社会が正しいと思ってることを自分も正しいと思うっていう、そういうことになってしまうってことですね、人間は。これは私がいつも言ってる人間の頭の構造が欠陥があるんですよ。その社会で正しいと思っていることを自分の意見のように錯覚してしまうっていうね。そういう脳の作りなんですよね。また人間の脳っていうのは本当に困ることには。だから、 自分の意見のようにこう思ってしまうんですけどね。本当にそう思ってしまうんですよ。それでも激しい人なんかはね、こうだこうだって言うんですけど、それはどうしてあなたがそうだと思うんですか？いや、NHK が言ってたからとかね。新聞に書いてあったからとかいうことで、自分本来の考えじゃないんですよ。だから親子の関係っていうのは、30年離れた社会の正しさをただ争ってるだけなんですよ。具体的には親と子供が言い合ってんだけど、それは親と子供が言い合ってんじゃなくて、30年前の社会と今の社会の差をただわーわー言ってるだけなんですよ。それはもちろんこれは時間だけですから、それで親子関係が最悪だとこのタイトルに書いたのはですね、もしも息子とか娘が素直で、親の言うことを聞くとするじゃないですか。親がそう言うんだら本当だろうなと思って聞くでしょ。親は30年前の正義を言ってるんですよ。で、娘や息子は今の正義を言ってるわけですね。じゃあ今の正義を言ってる人が30年前の正義を言う親に従ってしまったら、その子供はですね、それ以後30年前の考えで行くんですよ。そりゃそうですね。そうすると生涯いさかいが増えちゃうんですよ。人間関係がうまくいかないんですね。だって自分の身の回りは現在の人なんだから。例えば30歳の息子、30歳の娘はですね、友達も関係者もみんな今の正義で生きてる人だ。親は30年前の正義で生きてるわけですね。ですから自分の考えを人に強く説得するっていうのはですね、この原理が働いちゃうからまずいんです。まあ私はよくね、武田先生ちゃんと意見を言うっていうのは言われるんですけどね。いや、私の考えなんですってこう必ず言うんです。絶対的に正しいかどうか、それは私にはわかりません。だけど人間っていうのは、一歩一歩階段を登らないと、正解に達しないというもう一つの欠点があるんですね。飛んでね、バーンと正解に行けばいいんですけど、まあ、100年前、100年後、1000年後、1万年後って僕にわかんないんですよ。だってごく最近だって私が、いろいろ量子科学の説明したりして、ってみんなが言うんですよ。全然違うじゃないの。だけど、アインシュタインの時にはアインシュタインの原理があり、ニュートンの時にはニュートンの原理があり、それで、量子科学は量子科学の原理があるわけですからね。それは時代とともに変わっていかざるを得ないんで、人間は一足飛びに量子科学までいけないんですよ。まず、ニュートンがいて、そして、まあ一応力学を整理してくれる。星の動きとかそういうのを整理してくれる。そこでアインシュタインが出てきて相対性原理を整理してくれる。時間はどうなんだなんて言ってくれる。そして今度量子科学が、まあ精神と肉体とは物理的実体っていうのはこういうもんだって説明してくれる。これは学問の進歩であって、どんなに頭のいいアインシュタインだってですね、この人間の進歩に逆らうことはできないんですよ。だからもちろん僕も含めて全員がこの原理に従ってるんです。これは社会現象ですけど、学問的にも、社会的にも、例えば心理学とか哲学者とか、それから最近では脳科学者なんてちょっと偉そうなこと言ったりしてるんですけど、それは現在がそう考えられるっていうだけか、もしくは現在でも説がいっぱいありますからね。現在でもいろいろな考えがありますから。だから自分はこう考えるってことなんです。これを突き詰めて言うと私が言って時々誤解を招くんですが、私の言ってることは全部間違ってますよっていうのはそれなんですね。だって、その時代の正しさでしょ？だから、1983年に60歳の人が混戦交渉ダメだっていうのはその時の正しさなんですよ。だから、それが30年って言ったらもう変わっちゃうんですよね。30年っていうのは時だけども、時ばかりじゃなくて、場所。例えば、日本とヨーロッパって全然考えが違うんですね。全然考え違うのに、ヨーロッパのものを無理やり日本なんか持ってくると、やっぱりそれは日本人を不幸にするんです。私ね、ヨーロッパかぶれの人がね、ヨーロッパではこうだ、ヨーロッパではこうだって、本当に嫌なんですよ。なんでか言ったら、その場所とか時間とかそういうのによって何が正しいかは変わっているということを認識した上で、よく考えてやっていただいたらいいんですね。まあ、一時僕は中央教育審議会の専門委員の時ね、日本の大学はドクターが少ないからドクターを増やしたい。日本の大学はっていうのはアメリカが多いってことなんですよね。ところが当時は工学系ですよ、私。工学系では日本の方が技術力も学力もみんな上だったんですよ。ということはどういうことかっていうと、日本は工学系のドクター少ないっていうのは少ないからうまくいってるんですね。まあこういうのって多いんですよ。まあ、最近僕が悩んでるのは農薬ですね。農薬もね、調べれば調べるほど害が少ないんですよ。いやいや、 僕は別に農薬に対してなんか親近感があると全然違うんですよ。農薬ない方がいいんですよ。無農薬の方がいいんだけど、無農薬ってのを調べないと僕は科学者ですからね。だからね、本当にこう、事実というか真理っていうか正義っていうかね、それはまあ科学だと事実になるし、哲学的なものだと正義とかそういうのになるんですけども、これは非常に難しいというふうにはつくづく思うんですね。まあ、ぜひこのグラフをじーっと見てですね、いや、こういうもんかというふうに思っていただければ、人間関係のトラブルはほとんどなくなります。私なんかも全然そういうストレスありません。ぜひご活用いただければと思います。